もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもお世話になっております。
はい、今日はどういったご相談ですか？
なんていうのかな、娘のね、
うん、
結婚してないんですけども、籍を入れてないんですけども、はい、その旦那さん
同棲してるのね。
同棲してるのね、
うんうん、
それで亡くなっちゃって。
あ、同棲している相手の方が亡くなっちゃったの？
脳梗塞で。
ああ、なるほど。
はい、
はい、
それで一式やりますよね。
はい、
それに一応についてやりますって言われたんですけど、
はい、
来てくださいと何とも言われないから私は行かなかったんですよ。
あ、はい、
それでいつもだったら毎年来るのに来ないから、
はい、
やっぱり前と同じようにやっぱりね来てほしいなと思って、
うん、
それで LINE がないっていうか、
はい、
一言もないっていうか。
え、それが娘さんから何にもないの？
そうです、
うん、
でこっちからもまた言わないし、介護の仕事してますのでね、
はい、
こっちから見えないし忙しいし、
うん、それが今日のご相談なの？
そうなんですよ。
お嬢さんとどうやって連絡を取るか、それともお嬢さんにこっちから連絡した方がいいのかしない方がいいのか。
そうなんですよ、それが迷っちゃってわからないんですよ。友達に聞いても。
もうちょっと詳しくお伺いしますけど、あなたおいくつ？
私70です。
70歳。
はい。
お嬢さんお一人？
いえ、二人います。前の旦那さんですから。
あ、ちょっと待って、今問題になっているお嬢さんはどっち？
最初の旦那です。
初めのご主人とのお嬢さんね。
はい。
そのお嬢さんおいくつ？
49です。
49歳。
はい。
で一回離婚されたのね、あなた。
そうです、う
ん、で離婚した後のご主人、今もそのご主人はいらっしゃる？
いらっしゃいます。
そのご主人おいくつ？
53です。
53。
ええ、
あなたのご主人よ。
そうです。
あなたのご主人は53歳なのね。
そうなんです、ね、
そのご主人と一緒に狙ってから生まれたお子さん、お嬢さんはおいくつ？
いません。
あ、いないの？
いないです。最初の旦那の子供です。
あ、最初のご主人の時にお嬢さんが2人いたの？
そうです。
あ、ごめんなさい、はい、じゃあ最初のご主人の時のお嬢さんが、
ええ、
49歳の方が今の問題の方で、もう一人のお嬢さんはおいくつ？
46歳です46歳。はい。
このお嬢さんは結婚されてんの？
してます。
じゃあこのお嬢さんは普通の結婚をされてて、
ええ、
で独立されたわけね。
あ、そうです、問題ないです。はい、はい、
でそうすると今問題になってるお嬢さんは結婚しないで、ええ、同棲をしながら何年ぐらいいらっしゃるの？
8年です8年。はい。
でその同棲の相手の方はおいくつ？
56歳。はい。
で56歳で脳梗塞で倒れられちゃったのね。
その場で亡くなりましたね。
うん。でそれが去年のことなのね。
そうなんです。
でその後お嬢さんから何の連絡もないってこと？
ありました、一周期やりまして。
あ、一周期やりますはそうなんだけど、一周期やりますっていう時に、
はい、
あなたは呼ばなかったってこと？
そうです。
うん、なるほどね。
あるっていうことの知らせは来ましたけどね、うん、やりますってことはね、うんうん、でも来てほしいとかそういうのはないです。
でこれ一周期に来てほしいというね連絡がなかったのは、
うん、
何か理由があるんですか？あなたが、
やっぱり私にしてみればその男の人とお話をしたことないんですよ。
あ、というかあなたは直接お嬢さんが同棲されている方をご存じない？
ないです。
ご存じないだけじゃなくてお嬢さんの同棲を反対したとかないですか？
しません。
あ、してない。
賛成しました。
あ、賛成したのね。
あ、はい。
あ、っていうことは一周期に呼ばれなかったのは単にあなた自身はその方と面識がないからっていうだけでお嬢さんが遠慮したのかな？
多分だと思いますけど、うん、私も行かないようにしたんですよね。わからないから結局そう迷っちゃって。
いつやりますっていうのは分かっていたけど行かなかった。それは呼ばれなかったから行かなかったんですね、は
い、そうです、
うん、でそのことが問題になったの？
そうです。
じゃあお嬢さんとしては来てほしかったわけ？
いや、その辺はちょっと私分からないんですけれども、
うん、
いつもだったら毎年来るのに来ないから。
あ、それであなたとしてはその原因が一周期にあなたが行かなかったからだと思い込んでいるわけね。まず
そうです。
はいはい、
はい。
そうすると今日のご相談は何ですか？
やっぱり前と同じようにやっぱりね来てほしいなと思って、 つながりを持ちたいなってこと、親子のね、
うん、
縁を切らないで、
うん、
やっぱり行ったり来たりはしたいなと思いますけどね、うん、
それをするにはどうしたらいいでしょうっていうこと。
そうです、そう
なんです。あー、なるほどね。そもそもお嬢さんから何にも言ってきてないんだから、一周忌に来なかったことで恨んでお嬢さんが来なかったかどうかっていうのは、そうと思い込んでるのはあなただけなんでしょ。
多分そうだと思いますけど、娘の気持ちは分かんないけど、
うん、
あっちはそう思ってます、
うん、例えばもう一人のお嬢さんいらっしゃるじゃないですか、そのお嬢さんを通して聞いたりはしなかったの。
いや、そういうのはしなかったです。
あ、
うち兄弟仲悪いんですよ。
あ、なるほど。
女の子二人仲悪いのね。
わ、うん、かりました。いずれにしてもあなたとしては、お嬢さんが同棲してらした方ももう亡くなってしまい、一周忌も過ごされてしまったと、はい、その後お嬢さんから何の連絡もないけれど、
は
い、自分自身としてはまあ、うん、親子なんだし、今後会いたいんだけどどうしたらいいでしょうっていうことですね。
そうです。
はい、今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
お世話になります。いつも聞いております、
はい、ちょっと確認したいんですけど、
はい、
お嬢さんがねいらっしゃらなくて、
はい、
連絡が取れないんですか。
そんなことないです。 LINE すれば LINE は返ってきます。
あなたはね LINE でどうして来ないのっていうことは聞いたんですか。
聞かないです。
どうして。
いえ、なんか悪いような気がして、一周忌に行かなかったからね。やっぱり
あなたの方が一周忌に行かなかったことを気にしてるんですね。
気にしてるんですよ、私が。
どうしてそんな気にするようなことがあるんですか。
うん、やっぱりそうですね、籍入れなかったからかな。やっぱり
籍入れないことにはちょっと面白くない気持ちがあったんですか。
あったんですね、それはね。
はい、そのことはお嬢さんに言ったことがある。
あります。
ああ、どうして8年間も籍も入れずに一緒にいるのって聞いたんですか。
聞きました。そしたらそれはそれでいいんだって、入れなくてもいいって言うんですよ。
はい、
一緒にいるだけ幸せだから別に籍は関係ないって言うんですよね。
はい、
私は入れた方がいいとは言ったんですけどね、別に暴れて入れることないって。私はもしかしたら万が一死んだりなんかしたら大変じゃないかなと思って、それもあったんですよ頭に。
ああ、はい、
だから席入れとけばなんとかなるんじゃないかなと思ってあれしたんですけど、
はい、
言うこと聞かないで、やっぱり席は言いたくないって、その慌てることないっていうことなんですよ。今の生活で満足してるっていうことなんですよね。お互い働いてるからね、
はい、
で娘も介護の仕事してるから忙しいからね、朝から夜の7時までやってるから、
はい、
もうその生活がいいっていうことなんですよ。やっぱ8年もやってると働いてると辞めたくないんでしょうから、シルビアは嫌なもんだからやっぱりね、
はい、
今の生活がいいっていうことなんですよね。
はい、あなたはね席が入ってないことについて具体的にはどんな心配をしてたんですか。
やっぱり具体的に心配するってこと、そうですね、子供できたらどうしようかとかそういうの考えてましたね。もう万が一の場合ですけどね、
うん、まあ子供ができたら席入れたかもしれないですよね。
できないと限らないから、まだその時若かったからね、
うん、昔はね40そこそこだったわけですからね、
う
ん、
そうです。
はい、でも今となってはね、そんな席が入ってないっていうことをこだわってみてもどうしようもないし、今ある状態の中で娘さんが困ってるようなら、それは助けてあげなきゃいけないですよね。
そうですね、借金してるから結構いろいろと。
誰が。
娘が借金だらけだから、もう働かないといけないじゃないでしょ
うか。そういうことも具体的には聞いてるんですか。
聞いてます。
だとしたらね、一人になってしまって、借金も自分で一人で返していかなきゃいけなくなったということで、あなたの方に何かこう優しく慰めてもらいたいような状況なんじゃないんですか。
多分そうだと思いますけどね、
うん、
言わないだけで。
だったらあなたの方がね、
うん、
大丈夫なのって聞いてあげたらどうなんですか。
ああ、そうですね。
あのね、私はねちょっと気になるのはね、そんな8年間も仲良く幸せに暮らしてきたパートナーがね、ばったり目の前で死んじゃって、結構なショックを受けてらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけど。
だから葬式には行きました。
まあそうかもしれないけど、そういう身内の精神的なものってね、お葬式だのなんだのが終わった後から来るってよく言うじゃないですか。
言いますね、そ
うだよね、うん、お忙しくしてる時はまあ気を張ってるんだけど、
そうですね、
うん、ふっと一人になったらね、がっくりっていうことはよくあるって言うじゃないですか、 だからそういう時こそ母親なんですからね。
はい。
なんか声をかけてあげたり、顔見に行ってあげたりってことをした方が良くないですか？
ああ、私ちょっとね、リウマチ系でね、あんまり動けないんですよね。
うん、じゃあ動けないんだったら、動けないから行けないんだけど、うん、心配だからこっち来てくれないって言ってみたらどうなんですか？
そうですね。それも、まあ LINE してみますけどね。
LINE もいいけど、電話もかけてみたらどうですか？LINE 電話はタダですよ。
あ、電話ね。
はい。
はい。そうします。
あなたの方がね、優しくしてもいい場面じゃないですかね。
そうですね。言われてみればそうです。
もしかしてね、なんかすごい精神的に辛い気持ちになっちゃって、一人で真っ暗な部屋でね、寝込んでなんかいたりするかもしれないじゃないですか、今の状態だと。
うん、でも子供たちいるから、二人。
子供さんいらっしゃるの？
います、二人。前の旦那さんの。
あ、この方も再婚なんですね。
再婚です。
ああ、そうすると前の、ご主人との間のお子さん2人は同居してるんですか？
ね、そうです。
おいくつぐらいのお子さん？
26歳とね、23歳、男と女がいますけど。
ああ、その人たちは同居してるんですか？
そう、まあ、借金を支払ってるわけ、みんな割り勘で。
誰が作った借金なんですか？
その部屋借りてるのがあるんですけど、7万5000円の家賃を払わなきゃならないから、
はい、
それは割り勘にして、あと何ですか、あの寄付金とかなんかありますよね、お金借りられず大学行くのに。
ああ、奨学金かなんかをもらったってことですか？
奨学金ね、うん、はい、借りたんですよね。
ああ、それをお子さんたちが返してる。
うん、3人で返してるわけ。
ああ、そうなんですか。
うん、それ以外にまたあるんですよ、借金。そう、いろいろと車の買ったお金とかローンで買ったとか、
まあ、そういったものが忙しくって、うん、とてもねいけないっていうことなのかもしれませんけど、
うん、
まあ様子もわからないし、あなたの方から何の声掛けもしないでね、
はい、
向こうが来ないのは一周忌のせいかしらなんて考えてるっていうのは無駄じゃありません？
そうですね、
ねえ、
うん、
むしろあなたの方からどうしてるって言ってあげた方がね、
うん、
お母さんも優しいところあるなぁなんて思って、いいお母さんだなと思ってくれるかもしれませんよ。
そうかもしれません。
なかなか、私も自分の親とそんな仲良しな関係でもないんですけど、なかったですけど、
仲良しでもないですけど、
まあだからそんな優しく急にされてもね、今までの旧悪がお互いに知り合ってるので、今更優しくしたからって、優しい人だなぁなんて思わないかもしれないけど、でもまあ、たまにはね、あら、この人もこんな優しいこと言ってくれるんだっていうのは嬉しいんじゃないですか。
そうですね。
だからあなたの方がそんな、なんかそのちょっとね、意地を張ったみたいな感じで、一周忌行かないからって怒ってるの、拗ねてるなんてどういうことよなんて思ってないで、
はい、
どうしたのって言ってあげれば、もうそれでたちまち状況が良くなりませんかね。
そうですね。
そうなさったらどうですか？
電話で言います。
うん、あなたも辛かったねって言ってあげると、 お母さんも意外に優しいなと思いますよ、きっと。
はい、そうですね。
そうなさってみてください。
わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。そうします。電話で言います。
普段は電話はされてないの？
しません。いつも LINE 関係が多いですね。
今時だからそうなんだけど、うん、やっぱりリアルが一番いいかもしれない。声も聞けて、
うん、そうですね。
うん、
うん、電話してみますよ。
はあ、そうしてください。
ちょっと照れくさいけどちょっと、はい、
じゃあそういうことで。
はい、わかりました。
はい、失礼します。
失礼します。